玉木直子です。情熱新潟、今回は株式会社救済の代表取締役宮崎信弘さんです。新潟市東区に本社を置く救済は、新潟県の下越地区を中心に学校給食用の食材卸を手掛けています。オリジナル商品米粉カレーは化学調味料や食品添加物を一切使わず、子どもからお年寄りまで安心して食べることができます。救済の宮崎社長に手島千尋アナウンサーがお話を伺いました。
会社は何年前から始まっているんでしょうか。はいはい、
会社の方は私の父が、創業なんですけども、1968年、昭和43年、はい、から学校給食の仕事、食品の問屋ですね、をやっております。
そこからお父様の、意思を継いで、今いらっしゃるわけですよね。
そうですね、はい。
それはやはりその子供の頃から、自分も学校給食というものを食べていらっしゃったと思うんですけれども、どういうところからこう自分も、継いでまた新しい挑戦をしていこうと思われたんでしょうか。
私はあまり難しく考えてなかったんで、学校給食の仕事、ずっと私の父と母がやってるのを見てきましたから、はい、必然的にそれを自分がこの仕事を自分がやるんだっていうなんとなく思ってたんですね。
小さい頃から、
勉強が嫌いだったっていうのはもう根底にあるんですけども、まず勉強が本当嫌いだったんで早く仕事したいなってのもあったし、
そこから今、いろんな事業をされているわけですけれども、まずターニングポイントというのは、
ターニングポイントは新潟っていうこの地域が学校給食を専門の問屋業がすごく多いんですね。問屋さんが、でやっぱその中で、どんどん子供が少子化で減っていく、もうそれはもう私がこの仕事に入った時から分かってたことですから、その当時からやっぱり会社企業として何かこう自社の取り組みがなければ当然、他の企業と一緒であれば、やっぱり特徴がないということになって、もうターニングポイントっていうか、うちの新しい取り組みっていうのはもう今から25年ぐらい前から、合成添加物を使わないとか化学調味料を使ってないとか、あとは地域のものを使うとか、そういった取り組みっていうのは結構古くからやってました。
その中の一つがその米粉を使ったカレーなんですね。
うちでは、米粉のカレーの前は北海道産の小麦を使った国産のカレーっていうのを実は企画はしてたんです、でそれを学校給食にずっと提案してましたし、使っていただいてもらってました、なんですが、ちょうど今から10年ぐらい前、新潟県が米粉をね推進しようということで、全国どこよりもこう先駆けて子供米粉で商品を作ろうっていうことになったんですけど、その中でパンだったり麺だったりケーキ、そこら辺が主流だったのかな、小麦の代替の米粉ということでしたから、ただうちは、そういったものありませんので、ただたまたまカレーがね国産の小麦粉でやってたから、じゃあそれを単純に新潟県産の米粉に置き換えれば、カレーができるんだ。そこがもう簡単な発想と入り口、ただ出来上がるまでは3年ぐらいかかりましたんで、
3年ですか。
米粉ってよくね、天ぷらに使ったり衣に使うと揚げ物で油を吸わないからヘルシーって結構言うんですよね、CM なんかでも言ってたりとか。っていうことは油を吸わないってことはルーにならないってことなんですよね、小麦は油を吸うから滑らかになってルーになるんだけども、米粉は油弾くってことは、じゃあルーにならないじゃないかっていうのが最初の1年ぐらい、その戦いですよね。
わあ、1年間その戦いですか。はい、2年目は
結構諦めてた2年目ですね。
諦めてた2年目、3年目が
逆転の発想で商品ができたっていう、
その逆転の発想とは、
米粉を油が弾いて、滑らかさが出ないんであれば、米粉を少なくすれば、滑らかになるんじゃないかっていう発想でずっと開発してたんですね、ある日突然これ逆にして多くしてみようっていう
米粉の量
を、そしたら米粉一粒に対してつく油の量が減るってことは、逆に滑らかになったんですよね。
へー、
ちょっと分かりにくいかもしれないんですけど、本当全く逆の考え方をしたらあれできたよっていう。
で今はこう子どもたちの口にも入って、
うん、そうですね、
市販で売られてるわけですよね、は
い、そうですね、嬉しいですね。
給食を食べる子どもたちが笑顔になれる食品を提供しなければいけないと語る9歳の宮崎社長。地元で加工すること、地元の人の顔が見える食材を使うこと、地域が絡み合うことで良い商品が出来上がります。
なんで、小麦粉じゃなくて米粉っていうのの一つのテーマには、はい、やはりフードマイレージって言われている CO2 の排出の問題もあります、はい、で地域の食材を使いたいっていうのはやはりそこにもフードマイレージと CO2 っていうものがあって、やはり地域のものを地域で加工して地域で消費すれば、うん、当然物流がない分、うん、環境に優しいわけですよね。
そういうことになりますね、
カレーなんかは、大体もう外国から、はい、ほとんど船で小麦粉が運ばれてくるわけだけども、その間にねどんどん化石燃料を使って、ね、CO2 を排出して、それがわざわざ日本に入ってくる、そうじゃなくっても新潟にある米粉で小麦粉の代替ができるんであれば、もう地域も喜ぶし、環境も喜ぶし、うん、もう最高だと思うんですよね。
全てにおいてプラスですよね。
プラスなんですよ。
さらにこうオリジナル商品への開発への思いというのは、
ね、世界的にもこう美容と健康のグルテンフリーがね、
はい、
話題になってますけど、もう当然カレーといえば小麦粉が主原料ですから、
そう思います。
グルテンフリーは不可能なんですけども、当社のカレーはちょっと今改良して、
はい、
グルテンフリーカレーとして、この冬に市場に新たなチャンネルでまた出しますんで、
はい、もうグルテンフリーっていうの言葉は最近時々耳にするようになってきましたね。そうですよね、
はい、きっとまだね日本はこれからですけども、今アメリカヨーロッパでは非常に注目されてますんで、はい、きっとグルテンフリーっていうチャンネルは米粉に関してはすごくチャンスになる、今まで米粉だから何って言われてきた部分もあるんだけども、米粉だからグルテンフリーができるんだねっていう非常にいいチャンスになる、米粉に関してはいいキーワードだと思うんですが、はい、うちも今回アメリカ向けにも、実は一つ商談進んでますけども、
アメリカにも、は
い、アメリカ向けの商材として今提案が終わりましたけども、だから海外を見た時に、新潟の米粉が可能性を秘めている、
はい、
じゃないかなと思います。
はい、そんな社長の力の種、原動力、お聞かせ願いますか。
力の種はうちの社員の笑顔です。本当に子どもたちの笑顔っていうのが私にとっては以前は一番のこう喜びだったんですね、はい、でも私も今現場にあまり出ることがありません。学校もあるってこともあまりないです。たまに行くこともありますけどね、そうするとやっぱり現場でお客さんに接しているうちの社員が、うちの会社内で笑顔でいてくれれば、必然となんかこうそういったのが分かるというか、だからやっぱしこう社員が笑顔でいてくれるとすごく私も元気になれるなっていうのはありますね。
それでは社長、
はい、
若者へメッセージをお願いします。
いろんなことにチャレンジしてみてください、そのチャレンジには目標だったり、自分はこうなりたい、こういうものが欲しい、ここに行ってみたい、やっぱそういった自分の欲、目標を持ってですね、チャレンジしてみてください。でその先には必ず、失敗することもあるだろうし、壁にぶつかることもあると思います。ただそれはその先の人生で必ず糧になります。それを乗り越えた時に必ず成功、これをやってよかったなと思える時が来ると思いますから、目標を持ってチャレンジ、恐れずやってみてください。